今日は皆様お忙しい中とても寒くて蒸し暑い夜になりそうですけど、その中をテレビを設置するこれらにスクリーン蒸し暑いので足をお送りされまして、どうもありがとうございます。これから、筒井宏美さんの詩の朗読会を始めさせていただきます。6時半ちょっと過ぎてしまいましたけれど、大体7時半までには終わりたいと思っています。私、司会のパク・トミと申しますけれど、宏美さんと20数年前にパリでお会いしてから、何年かに1回ずつだけお会いしてきました。そして筒井宏美先生、宏美さんご夫妻にいろんな面で芸術家として生きていく、その上で の示唆やご教授をいただいたと思っています。そしてこのギャラリーオブジェクティブコラリティっていうのは、四ツ谷アートスチューディウムって言ったり、東京コミュニティカレッジって言ったり、いろいろな名前を持っていますけれど、関西にある近畿大学が、開講している芸術文学のための講座コースでありまして、ここ4年くらいここを拠点に活動しています。ギャラリーができたのは2年前なんですけれど、上に教室がありまして、そこでいろいろなコースも、が始まっています。ちょうど、フリーペーパーと称していまして、ここの、芸術コースの主任の岡崎健次郎が責任編集したフリーペーパーが今日発行できましたので、お帰りの時はぜひいただけたらお願いしますと思います。春からはここの高専のいろんなものも始まりますし、その時にそこのギャラリーを経験するだけのオペレっていうふうに思っていただければ幸いです。ギャラリーオブジェクティブコレラティブっていう言葉がとても高い言葉で、一体何なのかなと思う方も多いと思うんですけれど、実はご存知の方も多いと思いますけど、 T.S. エリオット20世紀のモダニズムを代表する騎手であった詩人、アメリカ生まれですけれど、イギリスに、そしてレッジという詩集を1922年にして、それでモダニズムの大きなウェリーの詩のムーブメントを起こした詩人ですけど、彼が言った言葉なんですね。でそれを、客観的相関物って訳したのは西脇純三郎先生だったかもしれませんけれど、ちょっと思い出せませんけれど、なぜそのオブジェクティブ、それは目的格とか目的論とか外部の視界とか、いろいろな意味を持っていますけれど、そのこれらに相関するもの、つまり外部にとしっかりつながりがあるもの、そういうものがなければ芸術っていうのは成り立たないっていう、そういう考え方を定義すると思ってたんですね。で有名な話ですけれど、シェイクスピアのハムレット、シェイクスピアのハムレットにはその、オブジェクティブコレラティブがない、ハムレットは何を悩んでいるかさっぱりわからない、その悩み苦悩、その彼自身の人間としての闇っていうものを、つなげていく、言葉としてつなげていくオブジェクティブコレラティブがないということで、T.S. エリオットは批判をしたんですけれど、そういう考え方が20世紀以降すごく詩を超えてさまざまな文学芸術に影響を与え続けていると思います。そして遠く私たちは日本にいますけれど、日本でもそういう考え方に共鳴をして、これからこういう見方で物を見ていこう、世界を切り取っていこうとした芸術がまた出てきたわけですね。そして T.S. エリオットがそれを唱えてから約、80年以上経ちましたけれど、今日ここで筒井宏美さんというパリに住みながら詩を書き、そして雪舟の絵画について論考を表し、それからまた西行、日本に代表する歌人の西行について、お考えを深めて、筒井宏美さんの詩の朗読会を子どもに慣れることを本当に光栄に思っております。それでは私の司会を長々とするというよりも、宏美さんの詩の紹介をさせていただきたいと思います。1998年に筒井宏美さんは、 川の傷口っていう刺繍を趣旨の方がそのうちの私の一番大好きな刺繍を読んで、その筑井ひろみさんのご紹介に対させていただいて、その後、筑井ひろみさんが詩の師匠としておいでいらっしゃる飯島浩司さんの刺繍、大変話題にこう呼んでいっていますけれど、アメリカという刺繍を筑井ひろみさんご主人に、それから、筑井さんご自身のここ数年、秋田で、そして、俳句を重ねていらっしゃる、新しい刺繍のための試作品を、1点ほど読んでいただけると、きょうは大体そういう構成になっています。お時間が許す限り、せっかくここにお越しいただきましたし、皆さんとこういう場を、そういうことができましたので、一緒にお話などしていければいいなと思っています。今日はどうぞよろしくお願いします。それでは、川の傷口より、つつましい熱気から、いっぱい読ます。細かな落ち葉が、欅の木の大きさに膨らみ、その上に白く澄んだ夜空がある。北風の中、ほうきで木の葉を追っている音の行き先、その上にも白く澄んだ夜空がある。その闇の意識が落ち葉を焚き、記憶が煙でむせかえ、いつからこの大地も咳き込むようになったのか、その大地に少しずつ足元を照らす加減の月がある。それでは、筑井利明さんにお願いしまして、飯島浩司さんの詩集アメリカから数編読んでいただきます。よろしくお願いします。